ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
今日は3人でお送りしますガンプラジオです。
はい、はい。
もう一度、乗ってみたい乗り物は、40年前に乗ったファミリア5代目のファミリア、マツダファミリアですね、1500XGR が、乗りたいなと今思い出しているバカンの虎と、
もう一度乗ってみたいというと、そうですね、30年ほど前に乗ってましたか、ハーレーのスポーツスターのパパさんってやつですが、あれはおっそい単車でしたけど、転がしてるだけで楽しいっていうのを、教えてくれた唯一無二の単車だったと思いますね。また乗ってみたいって言ったら乗ってみたいもんですが、そんなにお金は持ってない夢よりです。
もう一度というか、そんなにいい車とかバイクに乗ったことがないので、もう一度というよりも、いつかは乗ってみたいというか、できれば欲しいなと思っているのは、三菱デリカの藤もっちです。
なるほど。なんでデリカなの？
やっぱり、こう、ラフロードを走破できるという。
四駆の箱車であると。
そうですね、四駆で。で、今の D5?D5? ではないんですよ。
ね、電気管理みたいな顔のやつじゃなくて。
うん、その一つ前のタイプがいいなと思ってるんですけども。
ミニが今出てるやつ、元イメージのやつですね。デリカミニって今出てますやん。
はいはいはい。
あれの元ネタの。
元ネタ？
うん。だから今 D6? 今 D5?
D5、デリカ D5?
うん。が今の現行なんですね。
うんうんうん。そうですね、現行で。あと、肉のやつでデリカ D2 っていうやつもありますけど、あれはまたちょっと、全然違うので。
じゃ D4 ですか？
いや、スペースギアって呼ばれてたやつです。デリカスペースギアって言われてたタイプのやつ、
うん。そういうのがあったのは覚えてるけど。
うん。
スペースギアか。
まあ、四駆なんでね、ちょっと中古で買うのはちょっと怖いんですけども。
こんなやつか。割とおとなしい顔したやつですね。
そうですね。うん、はい。
まともな顔したやつ、うん。
スターワゴンと D5 の間に出回ってたやつ。
うん、
デリカミニとはまた違いますね。そう
ですね、はい。
なるほどね。うん、僕もね、デリカはやっぱり大学時代に運転したことがちょっとだけあるな。四駆のデリカ、デリカいいよね。存在としてやっぱいいよね。
そうなんです。ちょっと20代の頃から、
うん
うん、欲しいなーって思ってて、結局買えずに今まで来てしまったんですけども。
なるほどね。
まあ中古ででもいいんで乗ってみたいなーなんて思ってます。
3リットルか、すげえな。
うん、まあでもね、3ナンバーのでっかいやつじゃなくて、ちょっと一回りちっちゃい5ナンバーのやつでいいんですよね。ショートっていうか。そっちの方で。
デリカに乗りたい、モッチさんでーす。
はいはい。
ことですよね。
そうですね。
はい。僕は、もよまえさんの言ったバイクは昔実際に所有してたバイクなんですか？
はい、しちょりました。
かっこいいな。確かにあれ良かったって、でも聞いた、別のポッドキャストでも聞いた覚えがあるな。
でしたかね。
うん、僕が乗りたいって言ったファミリアは、これ、はい、第1回のカーオブザイヤーを受賞した車なんですけどね。
ですか、あのメタルダーに出てきたやつですか。
ああ、そうそう、あの変形するやつだよね、確かね。
変形して羽が生えるっていう。
そうそうそう、めっちゃ売れたんだよね。この車を大学生の時に、あの同じ下宿に住んでる山本くん、あ、言っちゃった、Y くんがあの乗ってて、お父さんの車譲り受けたって言って、で夜の山梨県をね、あのドライブして、で自分も運転してみて、よく走る車だったんだ。で、あの今あれまた乗ってみたいなって、乗れないけど、うん、思ってるっていうことなんですよね。
松田尽くしは続いてるということですね。しかし、
その松田地獄というかね、そうですね。本当なぜかね、そうなんだよね。うん、いやーでもまあもう一度乗ってみたい乗り物って、まあ広く言えば三輪車とか出てもいいなとか、ね、思ってたけど、まあそうなんでなかった。三輪車。なんでも乗り物だからね。
こうやつ。
あ、そんな おしゃれなもの考えないで、普通に足をこぎこぎする三輪車ね。
ああ、ええ
ー。うん。それじゃあですね、まあ、皆様いかがお過ごしでしょうかってけど、もちさん。
はいはい。
前回の430回では記念すべきもちさんファイヤーの一つのそのウィングマンの話題だったじゃないですか。まだ10月にならないと、放送は始まらないわけなんですけれども、
そうですね、
なんかこう、この一週間で何か情報更新とかありましたか？
あ、一応、その、主役のヒロノケンタ役の人と、あと、ヒロインのアオイちゃんの人を演じる方のキャストが発表はされましたね。
見たい。
あとは、
どうですか、それ見て。
監督が発表されたということで、ちょっと、やっぱり、東映の特撮系の色が濃く出た感じかなぁと。
その監督は今までどんな作品作ったことあるんですか？
あ、今回、その実写版、ウィングマンを監督される方が、坂本浩一さんという人なんですけども、この人はもともと、アメリカの方で、その、スーパー戦隊の、
うん、
日本で撮られたスーパー戦隊を海外で、
うん、
マイティーモーフィンパワーレンジャーっていう、
うん、
パワーレンジャーですね。
そうですね。
タイトルで、ね、
アメリカ人向けに、うん、キャストとか変えて、
はいはい、
で、特撮シーンだけを日本の、
うん、
シーンにして放送したと。いう、まあ、アメリカでそういうドラマを放送してたんですけども、で、それの、まあ、その、配役、アメリカ、仕様にするにあたって、その、日本のシーンでちょっと足りない部分の映像をアメリカで、その、追加撮影をするときに、
うん、
まあ、ちょっと監督された方、うん、なんですね。これ、
ワイヤーアクションですごい有名になった人じゃなかったっけ？
そうですね。
だよね。
かなりワイヤーを駆使して、
うん、
その、なんていうのかな、その、釣りっていう、うん、まあ、2.5 次元とかの舞台ではよく使われてる手法みたいなんですけども、
うん、
そういうクレーンとかを使って、まあ、見えないワイヤーで体釣って、ビューンと高いところから飛んできて、地上にスタッと降りるとか、
うんうん、
あと、そういうキックをお見舞いするとか、うん、そういうシーンを多用していたという、
うん、
アクション系の監督さんっていうことで、で、以降も日本でいろいろと、
やってるよね。
そういう劇場版のテレビシリーズの、うん、まあ、いわゆる劇場版、まあ、仮面ライダーとか劇場版スーパー戦隊とか、うん、だからそういうところによく参加されてたりとか、
うんうん、
で、まあ、ウルトラマンのシリーズも何本か手掛けられたりとか、
うんうん
うん、して、まあ、スーパー戦隊、仮面ライダー、あとウルトラマンと、まあ、日本における、まあ、人気特撮番組のほとんどに携わったことがあるっていう監督さんなんですけども。
だよね。実力者だよね。
その、うん、人が今回ウィングマンの監督をされるということで。
うん。
まあ、そのアクション系には、 期待ができるんじゃないかっていうことと、
まさにまさに。
で、あとこの坂本浩一監督っていう方は、この女性をちょっとマニアックな目線というか、そういう趣味に走った撮り方をされるという。
お尻アップするとかそんな感じ？
まあ、なんていうのか、ちょっと、その、あからさまにドーンと撮る感じではなくて、おーっと、そういう角度で撮るか、みたいな。そういうところ舐めて撮るか、みたいな。
いいね。
そういうね、まあ、あとはその女性の仕草的なところにちょっとこだわりを持って撮影したりとかする方なので、まあ、そういう葵さんとかを、まあ、魅力的に撮ってくれるんじゃないか、みたいな。
まあ、ちょっと
期待もできるんですけども、まあ、ただ、その、どっちかっていうと、アクション畑の監督さんなので、そういうアクションとかは魅力的に見せてくれる
ん
ですけども、そのドラマ部分に関しては、時々、ちょっとやらかしてしまう。
やらかす。
まあ、ちょっと、なんていうのかな、その、まあ、監督さんの好みというか、そういう方向に、変えちゃうというかな。まあ、ウルトラマン、そういう風に撮るみたいな感じ、
ね。原作へのリスペクトが足らなく思えることがあったってことやね。
リスペクトというか、新しいことに挑戦しようとするんでしょうかね。今までそういうお決まりの定番のパターンじゃなくて、例えば、その、今までウルトラマンっていうのは、あまりこう、喋らない、人間の言葉を喋らないっていうヒーロー。なんでね、まあ大体、シュワッとか、ディアッみたいな感じの掛け声ぐらいしか喋らないっていう感じだったんですけども、それをやったら、こう、ペラペラペラペラ喋らせるようにしたっていうのが、この坂本浩一監督なんですよね。
まあ、最近のウルトラマンペラペラ喋れますやんか。
そうそうですね。まあ、そのウルトラマンゼロっていう、まあ、セブンの息子みたいな感じで登場した、あのシリーズを手掛けられたんですけども。
あ、8人なわけですか。
終始ずーっと喋ってるみたいな感じの、キャラクターにしたり、みたいなのは、まぁ、あ、ちょっとこの坂本浩一監督が始めたこと。
でもさ、やっぱ物語作るのには喋った方が広がりが出せる場合もあるじゃん？イメージがどうのっていうのはあるとしてもね。
まあそうですね。
だからやっぱ真似る人が出てくるのは、それが楽になるからって言って真似する人も、多いだろうね、きっとね。まあ、やっぱ仮面ライダーとかさ、宇宙刑事シリーズとかもやってるし、ほんといろいろやってるね。
そうですね。
ハリケンポリマーもやったのか。
そうですね。あれはまあまあ、あれはまあまあや。
実写版のハリケンポリマーも、あの、アクションシーンはね、さすがにやっぱりワイヤーアクションとか取り入れてすごい。
まああとは、決めとかもね、よかったかも、ね。
やってたんですけども。
まあ、やらかしてるシーンもありますわ、確かに。
そうですよね。ちょっと、あんな感じにすることもあるので。
ちょっと不安もあると。
ちょっとね、そういうね。
この人、だから僕らと、もっちさんとも同世代に近い人だよね。で、国籍これアメリカ人だよね、確か。
まあ、アメリカ。
アメリカだよね、確かに、ね。坂本浩一ってね、僕の知り合いの友達と同姓同名なんだけど違う人だよね。
まあ多分違うでしょうね。一応、ウィキペディアとか見たら日本の学校出てるみたいなことは書いてあったんですけど、
で、日本でも学習してアメリカに行ったって俺聞いたけどな。
多分そういう感じだとは思うんですけど。
でももうアメリカの国籍は取れるぐらい馴染んでるってことだよな。
ですかね。
アメリカでデビューだね、やっぱね。なるほどですね。
で、まあ、その方が撮るということと、で、広野健太役に決まった俳優の人が、藤原舞人くん、御年20歳の、まあ、男の子なんですけども、まあ、この名字が藤岡っていうことで、まあ、ピンとくる人はいると思うんですけども。
レジェンドの息子とか。
ね、仮面ライダー1号本郷たけしを演じられた藤岡弘さんのご子息と。
藤岡家は美男美女ばっかりだね、じゃあ。
そうですね、はい。娘さんもおられるんですけども、もう、
美女揃い。
美男美女揃いで、
うん。そうだね。認めます。
すごい家族なんですけども。うん、まあ、その、藤原舞人くんが初主役みたいな形で、まあ、初主役っていうか、一度、その、仮面ライダーの劇場版映画の方で、まあ、本郷猛役をやったこともあるので。ああ、
なるほどね。
うん。まあ、ただ、主役ではないんですよね。まあ、別にあの、仮面ライダー1号が主役の映画ではなくて、まあ、今やってる仮面ライダーの映画なんだけども、その中に、仮面ライダー1号が登場して、それの本郷猛役を担ったということなので、まあ、メインキャラの一人ではあるけども、完全に主役という形では、この、今回のウィングマンのヒロノケンタが初めてになるみたいですね。
うん。
うん。で、まあ、二十歳ということなので、もう特に高校は卒業はしてるんですけども、まあ今回は、うん、まあ高校生役ということで、うん、演じられるということで、まあおそらくこの藤岡舞人くんを起用したかったから、中学生から高校生にしたのかな、みたいな。これもあくまでも予測、うん、予想なんですけども。
うん。でも、加藤小夏ちゃんは、あれじゃん、うん、もう25、5歳ぐらいになるから。
加藤小夏さんは、結構あれだね、年齢は書いてあるかな。
いや、調べた調べた。1999年生まれぐらいだから。
ということは。
だから、主人公の、藤岡くんより年上のお嬢さんだよね。で、まあ、透明感があるとか、透明感ってなんやねんって言われたら困るけど、透明感のある、まあ、高校生って言っても、戦えるかなっていう感じのイメージを写真からは見えるね。うん。まあいいんじゃない?これ、やっぱでも高校生になったのは、やっぱあれだよね。撮影のこととかも考えたりとか、筋立てを考えると中学生はちょっと厳しいっていうのはあり得るから。
そうですね。うん、まあ
僕は全く問題ないと思うよ。
学校になるんであれば、うん、この主人公以外の生徒も、まあ言ったら年齢揃えないといけないということだから、その辺が全員中学生ってなるとちょっと難しくなるのかなっていうのは、
うん。
あるかもしれないですよね。うん、まあ深夜ドラマっていうこともあって。
うんうん。うん。でもやっぱり、あの、イントロダクションにも書いてあるけど、ホームページのね、特撮オタクであることはバッチリ押さえてあるから、ヒロノケンタくんがね。うん。いやー、いいな。特撮オタクであってもらいたいわ、本当に。まあ、出ないと、ウィングマンにならないから、あれだけどね。
まあ、その辺は、ね、どうなるかっていうことなんですけども、うん、一応この
2020年、4年の高校生がね、特撮のオタクであるっていうのの表現って見てみたいな。うん。しかもこんなイケメンが。うん。
この、加藤小夏さん?加藤小夏さん、その葵さん役の加藤小夏さんのコメントとして、まあ、今回葵を演じ、演じることにあたって、で、原作の桂正和先生から、その原作は読んできたの?もし読んだんだったらそれ全部忘れてって言われたらしいんです。
ほう。
うん。
も
う、
ということは?
うん。
っていう可能性が、
今省略したのが分かんなかったよ。今は省略したのが分かんない。僕には分かんなかった。
要するに、原作、もし読んだんだったら、それ全部忘れてっていうことは、
うん、ということは、
うん、原作とは全く違うタイプの葵さんになる、
うん、
という可能性が濃厚になったかなっていう。で、しかもそれは原作者の指示っていう、
うん、
うん、ことなので、原作者はもう昭和のその、葵さんはもう全部忘れて、もう令和の全く新しい葵さん像を演じてくれっていう意思があるのかなっていう。
うん。
うん。ということなので、
うん、まあ、それはわかる。
うん。どういう風になるのかなっていう感じですね。
いやいや。
まあまあ、原作者がそういう風に言ってるんだから、多分、
うん、
まあ、大きく変えてくるんじゃないかな。もう今風にアレンジするんじゃないかな、っていう。
うんうんうんうん。
そうですね。
この人たちの考える今風っていうのをぜひ味わいたいもんだね。
ね。
うんうん。
まあ今のところ情報としてはそこまでなので、
うん、うん
うん、うん。これ以上特に語れることが あまりはないんですけども。
まあでも期待は高まってるんですね。
そうですね。
5分ぐらいだったら話しますよ、言ってね、結局20分ぐらい話してますから。
そうですね。あ、でもまあ、今、皆さん、お気になったリスナーさんは、もっちさんが元気だってことがよくお分かりになったと思うんで、まあ、病気と、付き合いながら、もっちさん頑張ってますね。ご安心くださいませ。
そうですね。はい、ちょっ と, です、ね、ご心配をおかけしましたけれども。
いやいや、まだまだ、まだ療養中なんですからね。
まあまあまあ、
ま
あ、
もうまだまだこれからもかけますよ、皆さん。はい。あ、でもすごいやばい病気とかじゃないんで。
まあ今のところはちょっと。
はい。
勝つのが心配だ。ついてきたかなっていう感じなので。
はい。はい。はい、もちくんは自分でちゃんと治る宣言をされてますので、はい。してるよね。
まあ、そりゃね、うん。
なんか自信ありげだったもんね。
これ以上ひどくはしたくないなっていう。
そうだ
な。ね。まあ、ただ年齢的なこともあるんでね、まあ、その辺、落ちてくるのは、確かならないのかなっていう。
その分自分が面倒見てあげないかいうことですわ。
うん、まあ、向き合っていくしかないかなっていう感じですね。
う
ん、
そうそうそう。病と付き合うっていうね。
そう。私かって自分で腹に注射を打つようになったんですからね。うん、
マジか。
ありゃりゃ。
週に一度パソってやるんですよ。
うん。その話はまた、いずれ、詳しく聞かせていただく。
1時間ぐらい話してしまいますから、やめてください。
はい。僕はね、皆さん、プラモデルの話に戻しますけど、
はいはい、
戻すというか、もともとプラモデルの話をする番組かどうかも微妙ですけども、ファインモールドさん、ユーザーフレンドリーで、はい、社長さんがね、鈴木社長って言うんだけど、はい、営業の人とか連れて、いろんな、模型の展示会とかに顔を出す人なんですよね。
うん、
で、ユーザーと声を、話を交わして、自分の商品の楽しいところとか、それからみんなの作った作品を見て、こう、面白がったりとかする。まあ、僕らモデラーからしたらすごいフレンドリーな社長さんが率いるのがこのファインモールドなんですけどね。
う
ん、
はいはい。
うん、これ、今度の新製品情報、冬に出る新製品情報が48分の1の冷戦52型なんですよね。
うん、
これね、ちょっとさざ波が立ったんですよね。
ほうほう。
で、やっぱりね、モデラーの人からは、
はい、
歓迎の声より戸惑いの声の方が大きかった印象なんですよね。それは、
ありゃりゃ。
定番だから、冷戦がね。48冷戦って王道中の王道なんだよね。
まあ、そうですね。うん、
で、修作キット、タミヤの修作、長谷川の修作、うん、その他他のメーカー、例えば、イギリスに本拠のあるメーカーだとか、中国に本拠のあるメーカーとかも、いろんなサイズで冷戦を開発しているのが今なんですよ。
うん。
うん。で、もう、言うたら、飽和状態。
は
い、だから、ファインモールドな
ん
て、そうは言っても F14 とか F4 とか F15 とか、
うん。
出してるから、王道に来たっていうのはおかしくないはずだけど、やっぱね、みんな、ファインモールドからは、
うん。
もっと、面白い期待をっていう印象もある、
うん
うん。あるんだよね。それで、48の冷戦という王道中の王道を出すってことで、
うん、
波が、さざ波が立ったわけだーって、なんでやなんでやってね。
なぜ今更と。
そうそうそう。で、まあ、鈴木社長ってのは、まあ、褒めてますよ、これ。偏屈なんで、模型に対してですね、うん
はい、
褒めてますからね。だから、冷戦52型も三菱と中島で生産されたのに違いがあるんだと。うん、その違いをきちんとモデル化するっていうのを、新規の、わかりやすい、その差別化として発表されたんですよね。
う
ん、
ああ、なるほど、
うん。でもね、多分ね、もちろんその冷戦、すごい有名な冷戦、みんな誰もが知っている冷戦なんだけど、まだ、工場によって違うところがあるっていうことを入れたっていうのを売りにしてるけど、うん、でも、やっぱりね、これはね、うん、モデラーの皆さんもね、まあ、それはわかるけどってこと、ね、なんでもなんでって、やっぱ戸惑うと思うんだけど、うん、僕はね、これはね、もうはっきりね、挑戦状だと思うんですよ、ファインモールドのね。うん。タミヤとか、長谷川とかに対抗できる、
うん、
冷戦を出す気なんですよ、絶対ね、これは。
ね、今更、ね、
う
ん。
そうそう。だから、今更冷戦って言って、思考停止、まあしてる人いないかもしれないけど、ぜひね、やっぱ手にも取ってみてほしいなって思う
ん
だよね。だからね、例えば今、ファインモールドの X 見てると、時々あった、例えば乗ってたんだけど、細かいことだけど、その、冷戦に打ち込まれてるリベット一つ一つを再現するんだって言うんだけど、そのリベットが沈騰病を再現するために、
はい、
あの、穴ぼこじゃなくて、丸で入れるって言ってるんですよ。うん、
なるほどね。
うん。秒のモールド一個一個ね、
はい、
丸で入れるんだって言ってたり、あとマイナスネジの部分は、マイナスネジのヘッドが、いろんな方向を向いて固定されてるっていうのを再現するんだとか。
ニットのホルニス、ニットのホルニス以来ですね。
うん。そうそうそうそうそう、そうそうだったよね。うん。で、そういうのを、48に、こう、入れていくっていう、ホルニスは20分の1だったよね。
そうですね。
うん。だから、より精細に入れるっていうことを言ってるんだよね。でもね、多分それだけじゃないんだよね。多分、部品分割とか、
うん。ね、組みやすさとかあるんでしょうね。
そうそう。だから、本当にその、例えば、胴体の分割がどうなってるかっていうの、うん、まあ、多分資料見たら、もう見えてくるかもしれないけど、長谷川の時は、
はい、
長谷川、はやぶさ、ごめん、はやぶさの時は、マガジンキットのね。
はいはい。
だからもう、全然、なんか、胴体が一体化されてる部分があって、後部胴体がね。
うん。
で、例えばそういう、なんかこう、合わせ目が少なくなるような、
はい、うん、
プラモデル慣れてない人も、バチバチ作れるような感じ、うん、コックピットも多分だけど、割と最後の方で組み立てられて、胴体は先にくっつけちゃって、
うんうん、
最後に、翼と一体化するときに組み込むとかは、まあ当然やってくると思うわけですよ。他メーカーもやってるからね、
うん
うん。そういうなんかこうね、鈴木社長がこのタイミングで出すっていうのは、多分ね、自分としてか、鈴木社長は事件を起こせると思ってると思うんだよね。
うん、
模型としてね。うん、で、それはね、鈴木社長はタミヤとかにすごい敬意を払ってらっしゃるのは、
うん、
端々から伝わってたんだけど、
うん、
でもやっぱここで、タミヤの修作キット、本当にいいプラモデルなんですよ、タミヤの48って。
うん、
それに、勝つ気があると思うんですよ。
お
う、うん、僕ね、タミヤの48の冷戦とかね、多分ね、何か一つ作りたい、飛行機プラも作りたいんだけど、何がいいですかねって言ったら、
うん、
その人のまあ好みをちょっと聞くけど、好みがないとして、ね、うん、
はい、
進めるんだとしたら、やっぱタミヤの冷戦は一つ進めるキットだと思っていて、うん、うん、あんな、まあ言うたら、暫定日本一のキットとか、うん、うん、
まあチャンピオン。
そうそう、言えるやつに、
ね、
そう、今更出すってことは、それはあなた、恐ろしいことですよっていうね。う
ん、どんなすごいことがあるんだと。
そうそうそうそうそう。っていうのがあって、まあなんかワクワクが止まりませんね。ただまあね、冷戦別に好きじゃないって人は、うん、別に欲しくもないかもしれないけどね。まあまあ、うん。でも、プラモデルの極地が見れるんじゃないかなって期待してるんだよね。飛行機プラもね。
今流行りの神殿には行かなかったんですかね。
ああ、なるほどね。まあだからみんなそういうこと言うわけよ。うん、なんで流行りの神殿に行かねえんだとかね。
うんうん、
うん、まあだからそれを流行りの神殿よりも一丁目一番地の冷戦の48分の1で勝負するって言ってるってことの重さを感じた方がいいと思うわけ。
まあそうですね。
何やってんのってことだよね、みんなからしたらね。
いや、ただまあその先のことも見据えてあえて、まあ、冷戦で勝負っていう、う
ん、まさにそのそれを言ってるわけ、うん、
ね、
それを言ってるわけですよ。うん、
まあね、
一回出したら、うん、はい、どうぞ。
やっぱキャノピーなんですよね。そこがやっぱ楽しみなんですよ。
そうそう。
ハヤブサ以来、結局なかったじゃないですか。
その通りです。
あれから、こんなことできるんかって驚きがあったんですよね。
うん、そうですよね。うん、これができたらいいよねっていう、ああ、これリスナーの皆さん、キャノピーの枠と透明部分が別のパーツになってるんですよね。
うん、マスキングだなんだ言わなくていい。
そうそうそう。一方では、その、ファイモールドが憎いのは、それと別に、窓枠と、
うんうん、
今、在来の通りの窓枠とガラス部分が一体化した透明風防のパーツと、
うん、
枠と透明が別のパーツ両方つけるって言ってるんだよね。
二バージョンつくんですよね。
うん、そうそうそう。これが踏みやすかったら、
うん、
やっぱ、あのマガジンキットの時にあんまり注目されなかったのが、
うん、
歯がゆいんだよね。
もったいない話ですよね。
うん、そうそうそう。あの部品分割も、素晴らしかったし、風貌のアイデアも素晴らしかった。うん。ヨマエさんはマガジンキットのハヤブサ組んだことある？
ないです。あれはもちろん来ていただかなかったです。
僕ね、鈴木社長に面と向かって言ったんだけど、
はい、
なんかさ、バブルの頃にね、
うん、
はやっぱさ、日本車は良くなったけど、うん、メルセデスがやっぱ良かったじゃん。
うん、結局そういうことなんですかね、うん。
だからね、メルセデスのドアを僕閉めた時に、
うん、
まあよくあることだけど、カチッつかガツンつつか。
重たいんですよね。
そうそう。で、ガチッてはまる感じですよね。う
ん、ガムみたいな。
うん、そうそう。で、ハヤブサ作る時に、やっぱりガムって感じで、パーツがあったんですよね、
うん。
なんかちょっとうまく入れてないけど。そこがやっぱね、これすごいニュースだと思ったけど、
うん、
なんか、話題としては弱かったんだよね。あの、ことぶき飛行隊のヒットとして出た側面もあって、
はい、
当時ね、
うんうん。
それでなんかね、なんかみんなの目がことぶき飛行隊にも引っ張られた感じがして。
デス感じのことぶき飛行隊がやまいちゃったいうこともあるしな。
そうそうそうそう。で、ちょっと話題にならなかったっていう感じもします。
イカルパンの二の前にはならんかった。イカルパンのようにはいかんかったっていうね。
そう、イカルパンすごいもんね。というわけで、ファインモールドの480、モデラーの皆さん、まあ、手に取ってパーツの状態を見るぐらいはした方が面白いなと思うので、うん、おすすめです。うん。タミヤへの挑戦状。あれだけタミヤを尊敬してた鈴木社長が、うん、あれだけタミヤの会長とかと、こう、仲のいい鈴木社長が、
うん、
こういう判断をして、まあ、モデラーから見たら、喧嘩売ってんのかなって思うような、
うん、
そういうなんかこう、いいぞって思うようなことをやってるっていうことなんだよね。うん、
まあ、モデラーに対する挑戦状ですよね、さ
あ。まあ、そうだよね。
やっぱり。
感じろってことだと思うんだよね。
ね。
うん、俺はこうやった、お前らはどう作るっていうかな。
ね、ここまでやった、
うん、
やった分。
うん、
やっぱシンゴジラみたい
な。まあまあ、ほんとそうだと思うよ。そういう
私は好きにした。
うん。まあそういう人なんや。だから本当に一モデラーから社長業、金型師になって社長業をやるようになった人だから、一台でファインモールド立ち上げているのもそうだし、一ファンから始めた、一モデラーから始めた人の最初の人なんだよね、この人。うん、だからまさに好きにしたっていうのが、ぴったりの人だと思います。
うん。
うん、いやいや。
なるほど。
うん、楽しみでしたからね。
いつ出るんでしたっけ？
冬、ちょっと今それ開いてないんだけど、冬ですね、今年の。
年内は年内。
確かそうです、はい。
お
う。もうなんかもう、あれしてるよね。もう出るの確実で、
はい、
Amazon でも、こう、予約を始めてる。
入ってますか。
うん。うん。
ですかね。
ファインモード冷戦ね。12月31日ですね、発売予定は。うん。
もうちょっと先ですね。
うん、
ギリギリ年代ですね。
うん、ギリギリ年代だね、うん。
クリスマス商戦じゃないですか。
うん。
クリスマスは終わってる。
あ、もう終わってるか。
うん、でも、新春のね。いやー、いいと思うよ。ちょっと、冬休み、なんだ、新年のね、こたつで、ちゃちゃっと作れる模型になるんじゃないかって、僕は怯えてますね。
いい作り染めになるんじゃないかと。
そうそうそうそうそう。いや、来たよ
って。お年玉で買ってください。
うん、いや、ほんとお年玉だと思うね。ほんとそうだね。うん。いいこと言うね、持ってたんですから。
うん、いや、突っ込まれるかと思って
る。いやいや、ほんとにまさにそのつもりだと思うよ。
お年玉をもらうようなちっちゃい子が、かまんやろ、うん、みたいな。
なあ、もう50代のおっさんがお年玉もらうっていうことだと思うね、ほんとに。
あげる方やって。
自分で払ってお年玉にするわけですよ。
自分で自分にお年玉。
うん、そりゃそうです。もらえんかったら自分でやる。それが大人ですよ。
そっか、うん。
いや、でもこのキット本当に子供に作らせても、いけるキットだと思うよ、多分。うんうん、
なぜ窓枠がああなるだけでも、全然ちゃいますもんね。
うん、全然違う。うん。うん、全然違う。うん。それはやっぱ、本当その通りだよね。
ねえ。なるほど。
それだけでも飛行機作ろうかとか増えるんちゃうかっていうぐらいの資料ですよね、
う
ん、あれ。
そうそうそうそうそうそう。本当そうですよ。だから本当ね、これ前も言ったけど、下松の模型展示会で、中学生が冷戦52型、
うん、
タミヤの52型デディオラマ作ってたけど、
うん
うん、その子にね、ファインモールドで窓枠別のキットが出るからねって言ったら、
うんうん、
だから墜落した、受け蒸した、
うんうん、
ね、ディオラマに窓枠がだけ残ってて、うんうん、アクリルの風防の部分が全部落ちてるような表現ができるねえとか言って、
うんうん、
それは面白そうだって言ってましたからね。
うん
うん、やっぱ中学生でもこう伝わるっていうか、
うん
うん、あってよかったですよ。うん、
楽しいですね。
うん、で、よまえさんはどうですか？最近どうですか？
あーシールですか？
うん、仕入れ。
仕入れ。なんかいい感じ、大丈夫ですか？
うん、ないよ、ないよ。
まあ最近ね、毎月のように、タミヤの車の、まあ相手実際再販入とこですけど。
あ、そうね、多いね。
ちょいフルの車の再販入をやってますけど、先、8月はフェアリー Z で、アルファロメオですかね。
うん、アルファロメオありましたね。
この間出た、ルノーサンクターボ、ちょっと、仕方ない、仕方ないっていうと買ってみました。
いや、買うでしょ。あ、でも今、タミヤのルノーサンクターボは、
はい、
レーシングなルノーサンクですか？それとも、一般車ですか？
はい、一般車です、これは。
ああ
。中にドライバーのおっちゃんが座ってるんです。
あ、おっちゃんもついてるんだ。
おっちゃん好きですわ。
ああ、いいねー。
で、今ね、ま、現物はあるわけですけど、これと、
あ、手元に、
うん。はい。トラさんからいただいたフェリーゼット、ま、手元にあるわけですけど、
うんうん
うん、ね、ボディサイズがね、またルーノの方がでかいんですよね。
ああ、そうなんだ。
まあ、フェリーゼットの方が、ま、古い車やっていうのも、ま、あるにしても、
うんうん。まあ、小さいよね、だからね。
そう。明らかに横幅が大きいっていうのがあるんですね、こういう。言うたら、まあ、な、ホットハッチいうことになるんでしょうけどね。
うん。
こんなんなりして RR っていうのに生かしますよね。
かっこいい。すごいブリスターフェンダーだもんね。
インテークがバゴーンあるっていうのに生かしますね。
ああ、そうそう。
中めっちゃ熱いんやろな、これ。
そっか、このフィギュアついてんのか。わ、いいな。ちょっとそれだけでちょっとまた欲しくなっちゃうな。
これは昔、モーターライズのキットやったんですってね。
うん、そうですね。うん、
ちゃんと写真に電池入れの跡がありましたね。
うん。
まだに。
そうか。いや、僕にもね、ちょうどホットハッチの、はい、さっきちょっと話した、
はいはい、
あれ、ファミリア買ったんですよ。メーカーは青島になるのかな、今。
うん、
昔の今井のキットなんで。
うん。
うん。これもエンジン、電池ボックスすごいいっぱいあって。
はいはいはい。
ルノーサンクの2段階ぐらい落ちるキットなんだけど。でも、作ってみないと、やっぱ、ホットハッチ良くない？
いや、だから私もあんな乗ってるんでやってね。
確かにね、そうだよね。
まあ全然馬力は少ないけど。
いや、でも元気が良かったじゃん。馬力少ないけど、ちゃんとね、低めのギアに入れて踏んでやったら、素直に吹き上がるじゃん。
あね、
まあターボもついてるけどね。
ターボだから走らん車や思いますけどね、あれね。
まあでも、本当にヨーロピアンな感じの。
そうですね、やっぱヨーロッパのああいう小型の、なんちゃら、コロッとした車っていうのはやっぱ何かにつけ、ミンにしてもビートル見てもやっぱ好きですね。
そうでしょ。それルノーサンクとか、その中の最右翼じゃないですか。もう完全にギャングカーですよね。
もうこれはね、反則みたいな車ですからね、そもそもね。
スペック的にもびっくりですよね、これね。
ほんまね。
いや、これいいじゃん。フェアレディと並べたら本当、
ね、
同じ車なのっていう感じのなんか。
全然ね、生まれも育ちも違うです、
うん。そうそうそうそう。格好の付け方も違う。
違う。
まあ、ね、道を走るっていう行為自体の考え方が違うっていうか。
そうですね。
まあ僕はルノーサンク派ではあると自分では思ってますけど。
間違えるよ、言われたら本物。
うん、どっちか言うとこっちですね。うん、できたら小さい車の方がいいし、うん、できたら軽い車の方がいいし。
ビートじゃないですか。
あ、まあビートね。その通りですよ。でも、ビートはやっぱもうアンダーパワーすぎてちょっとね。あと危険すぎて。
ああ、そうなの、
うん。うん。ペナペナなんですよ、ほんと。
まあね、全盛期の車です。まあね、
うん、でもまあ、ペナペナ度はさ、ルノーサンクと同じぐらいだろうけどね。
あれはペコペコっていうぐらいの感じしますよね。
ほんと危険な車かもしんないね、これね。
ね、後ろからエンジンが、ドライバー席に突っ込んでくるような車ちゃうから、いい気もしますよね、
うん。そうそう、やっぱ、レイアウト的にはすごい、うん、なんかどういう、あれがあったのかわかんないけど、レイアウト的には効率が、あ、でもまあ、後輪駆動の、リアエンジンか。
そうですね。
まあ、そういう意味ではいいのか、効率が。
こんな格好して二人乗りです。二人乗りですからね。
そうだよね。
うん、後ろの席がね。たまにフランスこういう車出しますからね。
ほんと戦闘機だよね。
ルノー、メガーン中、メガーン言ったら、ルノーか。
ルノーメガンですね。
ルノー、5ドなんやけど、うちの席開けても席がないっていう車出してましたよね、確かね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、俺、中まで見たことないや。いや、メガーヌいいなと思ったんだけど。
FF 最速のそういう RS みたいなね、ちょっととんがったマシンですけど。それでわざわざ5ドアのくせに後ろに座る席がないっていう車確か出したはずですよ。それはもう、FF 最速の座を狙うためにっていう。
ああ。やっぱフランス変ですね。
変です
ね。変ですね。
ドイツ車、イギリス車、買う人は負けるけど、フランス車買う人はと思いますもんね、やっぱりね。
そうだね、やっぱ、わかる、それわかるよ。フランス車はって思うよね。
でも、まあ、金のこと気にせんでんやったら、現行車で欲しい車って僕でもフランス車になりますね。
ああ。
うん、
まあ、キャトルとかマジで欲しいかもしれない。
ああ、キャトルね。
いや、でも確かに、この車とかさ、モッチさん似合いそうだよね。
うん。
あ、ヨモエさんも似合うか。なんか俺のイメージのモッチさんは筋骨隆々で、筋骨隆々の車に乗る。
うん、いやいやいや。
マッチョな車ね。
筋肉なんてありませんよ。
いやー、これはいいもん買いましたね。ねこれ、今、2000円ちょっとぐらいですか、
ね、確かに、確か税抜きで2500円かな。
ああ、本当に。
なので、某、電気に行くと、3割引きで買えるんで、2000切って買えますね。
ああ、それは安いね。
走れっていうところですね。
欲しいね。これ絶対いいよ、やっぱね。これ。やっぱ車好きはみんな好きだしね、基本的にはね、ルノーサンクといえば
いいですかね。
まあこれ待ちに待ったレーサータイプも、そうだ、20年前ぐらいに
サーフィンされたんだよね。そうですね、もう大前ですよね。ラリー車パターンみたいなんですよね。
いやでもタミヤ自分の資産をうまく活用してるよね。
お前具合にね、再販しておりますな。
でもまあ国産のね、ハッチバックとかも出してたから、
はい、
なんかそっちの方には行かなくて、やっぱ外国車が多いのかな。
でもその一方でいきなりセルシオとかソーアラとか出したりするからね。
あ、まあかもしれないですね。ほらね。いやー楽しいな、これは、山根さんとやっぱ早く作れるといいね。
そうですね。はい。
大丈夫ですよね。
大丈夫じゃないですか。
はい。
というわけで明日の私に聞いてください。
明日の山井さんに聞きますわ、じゃあ。
はい。
あ、そうか。あれだね、手話旅、手話ラジとかにも、
はい、
その、全然畑違いでプラモデル作ってますかとか言って出したら嫌がらせになるかもしれないね。
ああ、嫌がらせになりますね。
ねえ、よし。じゃあ、それより総帥様に上訴して、私は刺激が欲しいんですって言ってるんですけど、よまゆにプラモデル作らせてくださいって言って。
作りますよ。作るのは作るんですよ。作った 作った過去もあるんですよね。
知ってるよ、知ってる。それは疑ってませんよ。全く疑ってません。うん、全く疑ってません。はい。じゃあお茶買ってきまーす。
お願いします。